皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を澄ませていく時間を持っていきましょう。まず今日の御言葉を簡単にまとめてみたいと思います。今日の聖書箇所では、私たちは律法の下にいるときには罪の情欲に支配されて死のために身を結ぶ、そのようなものでした。しかしイエス様を信じたとき、私たちは死んだので、もはや律法の下にいるのではなくて、イエス様に結ばれて神のために身を結ぶものとなったということが書かれています。それではここから、イエス様がどのようなお方なのか、また私たちをどのようなものに変えてくださったのかを見ていきたいと思います。
ローマ人への手紙7章1節から6節。それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか？私は律法を知っている人々に言っているのです。夫のある女は、夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば、夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。
まず4節を見ると、イエス様は私たちの新しい花婿なるお方であることがわかります。4節にはこのように書かれています。あなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。つまり私たちはそれまで、律法と結び合わされていました。ここの1節から4節までの間では、夫というふうに書かれていますから、私たちは夫である律法と結婚していたというふうに表現されています。この古い夫である律法はどういうものであったかというと、とても完全で、また妻である自分に、私たちに完璧であることを要求します。いろいろなことを要求しますし、またレベルの高いものを要求するんですけれども、何か助けてくれるわけではなく、私たちが頑張らなければなりません。しかし私たちはそれを行う力がないんですね。なのでその結果、その古い夫、律法によって罪に定められる、そのようなものでした。しかし今新しい夫が出てきたんですね。新しい夫というのはイエス様です。イエス様はではどのようなお方かというと、愛なるお方で、もちろん完全であり、また私たちに要求もされますけれども、私たちの側にそれを行うことができないことが分かっているので、私たちのうちにおられて、それを全うしてくださる代わりに、私たちの代わりに、その律法が、私たちの要求されることが十分に行うことができるように、助けてくださる、そのようなお方であることが分かります。で、私たちは、それまで、今まで古い夫に仕えていたんですけれども、私たちがイエス様を信じたとき、私たちは死んでしまったので、イエス様と共に十字架につけられてしまったので、私たちは今、イエス様、新しい夫であるイエス様と共に結び合わされて、またイエス様によって生きるものとなりました。 私たちは古い夫から解放されて、新しい花婿なるイエス様と結び合わされている、そのようなものであることをいつも覚えていき、またそのイエス様は決して私たちにこう無理なことを要求して、また何も助けないで見ている、そのようなお方ではなく、私たちと共にいて、また私たちの代わりに、その高い要求のことを成し遂げてくださるお方であることを覚える必要があります。そして二つ目に、4節から6節までを見ると、私たちはさらに知らなければならないことがあるんですけれども、結婚した後どのように暮らすのかというと、聖霊によって生きる、そのような新婚生活を送ることが命じられています。6節にはこのように書いてあります。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。私たちは先ほども言いましたが、イエス様を信じた時に自分自身が死んだので、古い律法からは解放されて自由になりました。私たちは罪からは解放されたことを知っているのに、律法から解放されたことは実はなかなか知らない、忘れていることが多いのではないでしょうか。私たちはイエス様を信じた時に罪という重荷を下ろしたのにもかかわらず、新しく律法という重荷を背負って生きてはいないでしょうか。しかしここではそういうふうには書かれていなくて、イエス様が願っているのは律法からも解放されて聖霊様と共に歩むことが一番のイエス様の願いだというふうに書かれています。で、聖霊様によって生きるとどうなるかというと、それまで自分の力で頑張っていた時にはいくら頑張っても神様のために実を結ぶことができなくて、死の実を、罪のための実を結んでしまっていたんですけれども、聖霊様と共に歩んで、また聖霊様により頼むならば、私たちは神のために実を結ぶようになるというふうに5節に書かれています。つまり、新婚生活は肉の力で行ってはいけないんですね。いつも聖霊様に導かれて、聖霊様に助けを求めていくときに、私たちは初めて、神様のための実を結ぶものへと作り変えられることができます。私たちがたびたび、ああまた失敗してしまった、ああまたこうやってしまったと思うのは、すべてのことが肉によって、自分の力によってしようとするときに起こります。以前ある伝道者の本を読んだことがあるんですけれども、そこにこんなことが書かれてありました。自分のこうとっても先輩の、とても尊敬する、講師の先生が来られてメッセージをされたので、ぜひお話ししたいと思って、舞台裏で待っていたそうなんですね。そして、その先生にお会いしたときに、ああもう私は本当に神様のために何かをしたいと思ってるんですけれども、どうすればいいでしょうかというふうに聞いたところ、その先生はもうとてもこう年を召されているにもかかわらず、とても力強いこう手をその伝道者の方の胸にこう当てて、何もしようとするなというふうに言われたというんですね。それにすごくこうハッとしたということが書かれてあって、つまり私たちが自分の努力によって神を喜ばせようとする限り、私たちは実を結ぶことができないということが、この先生の言いたかったことではないかと思います。私たちは溺れている人を助けるためには、溺れている人が力があるときには助けることができなくて、また助けに行った人も一緒にこう掴まれて溺れてしまうんですけれども、その人が本当に力を失った時には助ける、その時にやっと助けることができるという話をよく聞きますが、聖霊様もそれと一緒で、聖霊様は私たちを助けたいと願っていますし、私たちを通して実を結びたいと願っておられます。しかしそのためには、私たち自身が自分が本当に力がないこと、神様を喜ばせることが完全にできないということを認めて、力を緩めて、こう神様に、聖霊様だけに助けを求めるときに、 初めて聖霊様は私たちを助けることができて、また私たちを通して実を結ぶことができるわけです。なかなかこう難しいことですし、ついついまた自分の努力で神様を喜ばせようとこう頑張ってしまう、こうその繰り返しなんですけれども、私たちは新しく生きたもの、こう新しく結婚したものとしてイエス様の花婿として迎え、またイエス様と一緒に信仰生活を行うものとして、いつもこう自分一人で突っ走るのではなくて、いつもイエス様と共に、いつも聖霊様と共に歩んで、聖霊様に相談して、また聖霊様に助けをいただいて歩んでいくならば、私たちは聖霊様によって、聖霊様が私たちの人生を通してたくさんの良い実を刈り取らせてくださること、結ばせてくださることをもう一度覚えたいと思います。自分自身の力を完全に神様に明け渡して、ただ助けてください、新しい花婿のあるイエス様が完全に私の人生を導いてくださいという告白を持って、今日一日を始めたいと思います。希望のないこの地、主よ憐れんでください、苦しみと痛みの中に主よ
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。